Hello, hello.
What's up?
Hey, how are you?
元気かい？
まあ元気だ。でも兄貴、大丈夫？元気？
Not too good, yo.
Not too good?
Yeah. Not too good. 今日はね、ちょっとマイクパイセンにいろいろ質問したくてね。
なんでしょう？
それよりその前にさ、元気な、うん、元気マイク。
お母さんが東京行ったからね、それまでずっとなんだろう、新潟にいてさ、
うん、詰まって感じ。
いや、あの別にです。あとなんかね、あの息子のもうすぐ退院するの、
はいはい、
息子
が
病院
で、うん、
1年経って
。おめでたい。
だけどね、あの簡単じゃないから、
ああ、やる、あの準備とかいろいろあるのね。
ファイナル手術が2つあってさ。
ああ、いやいや、言ってたね。
それプラス新しい職場のとか、なんかわけわかんないのと、
そっか、
なんかいろんなのが重なった感じかな。
じゃあ結構疲れてるんだ。
だけどあのジムメンバーになったから少しあの、
あ、体、そうそう、あーか、あの体いいね。悩みを体動かして発散してるわけね。
音楽室がないか、あの今お母さんのものが置いてあるから、あの音楽はできないけど。
え、帰ってくんの？この人
またあのここにね、いつでも来てまたどっか行ったりするみたいな。
拠点なんだ。
拠点にするっつって。だから別にいいよっつって、僕たちあのいる間はなんかすごいヘルプしてくれてたしさ、なんかあの、うん、洗濯物たたんだり、息子めっちゃ褒めてくれたり、あの、
あ、そっかそっか、
そうそう、あのだからまああのたまに一緒に散歩行ったりさ、
なんか許してやるかって感じか。
いや、あの別にあの嫌とかじゃないから、あのいいんだけどさ、今東京でなんかいろいろ苦戦してるみたいだね。
そうなんだ。
あの、うん、国王さんと一緒にいて、
うん、
あのその手続きのことは、まあ、自分でやるしかないよって言ったから、お母さん自分でやってんじゃない、うん、いろいろ。
ああ、そう。あの人まだじゃあ移住考えてんだ。
なんかもうとにかく一番上の兄貴が嫌なんじゃない？もうなんか僕はあのなかなかあの僕あの責任は取れないから、僕はなんかただ聞いてあげることしかできないけどっつって。
うん。いやー、こっちにさ、あの、うん、まあ新潟にもいてね。
うん。
で東京にずっといたらね、多分少しずつ分かってるはずだけどね、多分
生き苦
しさというかさ、狭いし人も多いし。
まあまあそうだよね、
うん、新潟ライフの方がもっとなんかね、マイクと奥さんがすごいサポートしてあげてるからだけど、いやー、東京でお兄さんと一緒にずっと住むって
無理だと思うよね。
今多分経験していくと思うよ。来週俺も会うんだよね。
あ、言ってたよね。兄貴は誕生日の辺に、兄貴といえばもうすぐ誕生日だね。
そうだね、誕生日に会おうって言ったけど、誕生日に会いたくなかったから。
あ、その次の日にしたの。
うん、やっぱり自分の家族とゆっくりね、ストレスフリーに祝いたかったから。
あ、そっかそっか。なんか、うん、
自分の誕生日におかんに会って気遣いただいわ思ってね。
なるほどね。兄貴でも風邪気味、なんか風邪っぽいよね。
あのね、うん、もうね、やばいよ。もうあの、ね、
どうした？
花粉がやばいの。あの最初さ、うん、目が真っ赤でかゆくて眼科に行って薬とかいっぱいもらったんだけど、先週に、うん、もうね、鼻、両鼻どっちかがあの何垂れてるか、どっちかが詰まってるか、うん、両方詰まってるか、両方垂れてるかみたいな感じで、
やばいねそれ、うん、
風邪声みたいになってる、やっぱり、
うん、いや体調悪そうだし、なんかだるそう、うん、少しあの眠いっていうかだるそうだね。
ダルシムだよ。
ダルシムか、うん、ヨガ、
ヨガファイヤー、ヨガヨガ
ヨガ
ヨガヨガヨガ
ヨガ。でも兄貴花粉症今までなかったんだっけ？
いや、あのね、名古屋にいた時はね、すごいしんで、で東京なんかもう最初に花粉症に悩まされた時は、うん、もう夜も寝れなくてさ、あの咳でずっと、もう朝までずっとで、あ、このままだと死ぬと思って、でその時はまだね、アレグラとかアレジオとかいう知らなくてさ、ほら 俺らってさ薬あんま頼らないじゃん。
そうだね、うん、
でしょ、
うん、
もうよっぽどひどい時ぐらいしかくれなかったでしょ。
うん、そうだね。
だから花粉症の薬なんてと思ったけど、飲んでめちゃくちゃ楽になったから今は飲んでるけど、
うん、
飲んでもこれだからちょっとね、
なんか花粉あの季節の変わり目とかさ、あの花粉症の時さ、あの奥さんもそうなんだけどさ、
はい、
息子もそうでさ、
それでそう
お母さんもそうなんだよ、偏頭痛。
あ
でみんなね頭痛いって言って、僕もまあちょっとは痛いんだけど、そのあのみんなほどじゃなくてさ、それでなんか分かるらしいけど、兄貴は分かる、その
あのね気合、俺ねおかんほどじゃない、おかんはもう吐き始めるじゃん、
うんうん、
偏頭痛ね。で僕は偏頭痛はないと思うけど、
うん、
あの気圧の変化にすごく脆いと思う、う
ん、あそっかそっか。
であとちょっと例えばさ、あお腹すいたって、ちょっとの間ご飯食べなかったり、うん、あのあなんか頭使いすぎて糖分取らないとって、糖分が足りなかったりするとめちゃくちゃ頭
あズキズキするやつね、うん、
あおかんみたいに苦しみたくないなと思った、もっと年取った、
ね、そうだよね、なんかそればかりは何もできないからね。
そうなんだよ、
鼻もぐしかないもんね。
鼻もごかな、
うん、もご
もごもご
アイキス今日はあれだね、知ってるね、
あの鼻がね、あの、あのなるべくさ、そのやりたくないのよ、あのあとさ、うん、あの
わかるよ、うん、
あの乗せるからさ、
あそっかそっか、
うん、聞いてる人がさ、ちょっと鼻ズーズーしてるってね、嫌だから一生懸命我慢してんだけど、
兄貴今日
すごい集合が、タカコさん、ジョーさんも、
あ、ジョーさんとタカ、
ペ、うん、ペイペイさんね、
うん、
ペイペイさんも最近よく聞いてくれるんでありがとうございます。
ペイペイさんありがとうございます
けど、ペイペイさんちょっと僕が忘れちゃってるのか、ちょっと、ん？なあの人だったかな、あの人だったかなっていうのがあるけど、もしかしたら全く知らない人かもしれないから、もしペイペイさん、あの僕かマイクの知り合いだったら、あのここのチャットにコメントしてください。
あれかな、あのペイペイさん、ペイペイさんってなんか
当ててみて、
ペイペイさん、じゃあグラントカイかな
懐かしいなおい
僕の日系人の友達のグラントカイかな
グラントカイ、グラントってさ、
うん、
あ日本語どのぐらい上手かった、あの人
1から10で兄貴と僕が7だとすると、
いやいや俺とマイク多分10だと思うよ
あじゃあ 僕と兄貴は10だとすると、
はい、
グラントカイのレベルは4ですね。
あそうだろ、 5が結構 アベレージって感じで、あそう
5が誰、そしたら兄貴の中で 5の日本語力って
、はあ、難しいね。
そうだよね、ちょっと5探そうよ、あのって
2年生俺の前
みんな10だったもんね、兄貴の周りは。
いやだから喋れるか喋れないのどっちかだよね。
あゆういちさんは、ゆういちさんは10だったね。
あいつはねもうあのそうだね、白人ばっかりとつるんで、白人ばっかりいるエリアで生まれ育ったから、英語が堪能だったけど、なんか日本にもね、うん、なんか来てたみたいだよね、仕事でね。
あそうなんだね、
うん、
あの人は兄貴とノリが似ててすごい好きだったな、なんか兄貴が2人いるみたいだった
な。そう当時はね、仲いい時期がいっぱいあったんだけど、
うん、
なんかね急にね自分の方がねシャッターを閉めちゃってさ、
あ兄貴の方が
そうそう、それで連絡先とかも全部消して、うん、だね。で一回、
うん、
30過ぎて一回会ってね、飯食いに行こうって言ったんだけど、もう完全にもう反りが合わなかったね。
うん、そこそこもうなんかあの完全に日本人じゃなかったよね。なんかアメリカ
人、そうそう人だよね。あなんか育った場所がね。あんまり日本人がいないというか、 だからまあサーファーとかスケートとかそういうのね、すごい好きな人だったね。
懐かしいな、ゆうさん。でも、ゆうさんの日本語は分かったから、じゃあ、うん、5なんて周りにいないね、アキの周りに。
5は、誰だろうな。
じゃあ、芸能人で言うと、
いや、もう、もっと分からん。
そうだね、芸能人で言うと、ボビー・オロゴ
が。いや、あの人、ペラペラらしいよ。
あ、もうずるいね、そういうの。ボビー・オロゴン。
いや、じゃあ、まあ、じゃあ、グラント・カインが5だな。俺の中で
そう、グラッド・カイが5。そう。
あ、ブランデン・トーマは
0。
そっか、喋れないのか、
あいつ喋れない。もうあの、バチしか知らない。バチとタクワンとお化けぐらいしか知らない。
まあね、それあの、初級者への
そんなもう日系人のね、なぜか日系人のおばあちゃんから聞いた日本語だけは知ってる。バチ、はいはい、タクワン。
そうか。いや、多分違うと思うな。もしペイペイさん、この、ここでチャット機能使い方は分かるんであれば、なんか書いてほしいな。俺、あいつですみたいな。
あの、
ここね。
兄貴は誰だと思ってる？
俺ね、俺は、いや、全く知らない人が聞いてくれるはずないしね。誰だろうな。
ケータさんかな、ケータ。
あの、ハゲ？
あの人も兄貴と仲良かった人の一人で、
あとはあいつもマブダチだったけどね、同じ人好きになっちゃって、
ゆうこさん、
おい名前言うのよ、ゆうこじゃないし、俺の初恋ね、俺の本当に初恋の子、うん、
JR で働いてて、あのね、アメリカの JR でなんか書いてあったあの胸のところにあのあったんで、僕食品業界でさ営業やってた時に、なんかのイベントで緑着て JR なんとかかんとかって書いてあって、今俺ここなんよって言ってた、俺ここなんよって言ってた。
そっか、
そうですか。
あいつはなすごい仲良かったのよ、うん、やっぱね、同じ人好きになってね、取り合いみたいになるとね、
うん、
友情壊れますせ。
牧原紀之の彼女の恋人みたいだね、
あれはね、あの曲はね、そうだね、あれ聞いたとき俺らだと思ったよ。
あれ、兄貴メッセージ来た。マイク君にコンタクト来たことあるものです。知らせなくてすいませんでした。だってマイク君って。
いや、そんな、あの、
いや、すいませんとかじゃないんです。ただ、あの、誰だろうねっていう話をしてたんですけど。
マイク君、そう、知り合いなんだ。
コンタクトしたことがあるもの、もしかして、あれかな、あの、
はい、
あ、分かった、あれ当て学生の人か、当ててみて、
ブッコフロ、ブッコフロか、
あの人かな、エクセルを週に1回教えてくれてたあの人、合計いくら払ったかな、週に1回かける3、4ヶ月、自腹で払ったかな。
教えてもらったの
ね、いや、めちゃくちゃ教えてもらったけど、あのハードコアすぎてね、あの記憶はできないんだけど、そのすごくいい技、もうめちゃくちゃやばいんだよ、エクセルってなんかできることすごいね、本当。だけど、あのなんとなくその仕組みは分かった、そのこういうことができるんだって分かったからすごい良かったです、ありがとうございます。
エクセルね、いろいろできるもんね。
あと、あのその人はえっと、なんだっけ、その人は、ブックオフでは、レアなゲームを、自分たちがあのブックオフで売りたいものをこうディスプレイとかできるのね、あのブックオフの人たちで。
はいはい。
ゲーム担当だったから、すごいレアなの、
あ、
ライブアライブとかね、そうそうそう。
あ、いいゲームをこう並べてたのね。
ライブアライブを4500円にしたりとか。個別に行ってもよろしいですか、恥ずかしがり屋でごめんなさい。あ、お願いします。Facebook で後で個別で。あの、
かわいい。
フリーさん、ありがとうございます。男の人かな、
え、ていうか、もし、あの、僕らより年上っていうことはないかもしれないけど、年上だったら、あのさっき、あの、かわいいって言ったのはちょっと忘れてください、ね。
すいません。あの、PayPay プリン、だから PayPay がヒントとして、ペイペイって言ったらここのプリン
嫌だろうね、まあ、あのさ、あの僕らの部屋に来る前からある名前だから、 いじらないでって思ってるかもしれないから、もうやめよう。かわいそうだから。
そうだね。
はい、でもいつも聞きに来てくれてるから、ありがとうございます。
でも、この書き方は、あれ、僕の後輩の阿部ではないな。
あ、阿部ね。
後輩というか、
うん、
車を最後に日本に行く前に売った、あと仕事を紹介してしたけど、
マイクって最後に運転してた車って何？この黒いスミック？
トヨタカローラだね。カローラを3回
黒いやつだよね。
3回目、3代目の、そう、 2回ともさ、ぶつけられて1回ラルフスの前で中国人のおじさんにぶつけられて、
そうか、
もう1個はすごいまた事故で
そうか、
3代目
ね。俺も懐かしいな。俺も日本に戸籍があるっていう分かって、パスポートを作って、
うん、
よし、退職願い出してアパートを引き払って、そのアパートの親さんに車売ったんだよね。
大きいやつ、
そうそう、RAV4 ね、トヨタ、
うん、
ジープみたいなやつ、
うん、
あれはすげえよかったな。
兄貴が住んでたガーデナーのアパート最後のやつってさ、よかったよね。なんかあれ
知ったことある？
お父さんと今ごっちゃしちゃってるとかもしれない。お父さんだったかな、なんか向かい側に大家さんが住んでたっけ。あれ、それお父さん兄貴忘れちゃった。
俺のところ多分面識ないと思うよ。だって俺その時多分前と喋ってなかったでしょ。
覚えてないんだよね。兄貴
もしかしたら、
お父さんかな、
もしかしたら、その、うん、車を最後に売り渡すから、
うん、
連れてってもらったのかもしれないね。
なんかね、
知らないから。
そうだよね。
だとしたらもうあんまりいい、ごめんね。
いや、兄貴と最後の方なんかでも話してたような。でも兄貴が、
はい、
実家で、いや覚えてないな僕。兄貴がいつ頃さ、10年前って言ったらいつ頃だろう、2000何年だっけ。
2013年
でしょ、
うん、
2013年、僕が日本から帰ってきた時に。
そうだね。だって俺その辺もあんま覚えてないもん。マイクがどのぐらい日本に行ってたのかとか。
僕日本1年いて、兄貴に日本でも会ったんで、なんか遊びに来たっつって、なんかね
言ってた。名古屋で一回会ったっけ。
名古屋でも会った。名古屋で会ったね。
そうだわ。で覚えとるわ、思い出した今。
覚えてる、前も話したかもしれないけど、侍みたいな格好してるレゲエの人たち。
思い出したわ。ああ、そっか。それで、久しぶりに会うってことになって、俺その時まで、あんまり連絡取ってなかったから、
うん、
会いに行くのがすっごい怖かったんだよね。
親戚？
違う、マイクに。
なんでだっけ？なんか、一緒にでもなんか居酒屋に行ったり、居酒屋に行かされたんだっけ。
いや、だからそう、当時その名古屋で付き合ってた彼女にお願いして一緒に来てもらったんだよ。
そうだ。
でなんかファミレスで会って喋って、
うん、
でその後元カノがうちに泊まらせたらどうって言ってて、で俺は、そっか、それすげえハードル高いなって言ってて、でもまあこれをきっかけにと思ったら、マイクがすっげえ嫌がってて、いや俺僕漫画喫茶で泊まるからって言って漫画喫茶で泊まってた。
漫画喫茶しょっちゅう泊まってたね。
だからやっぱダメだったと思ったと同時にちょっとホッとしたんだよね。なんかまだそこまで仲良くないというか。
兄貴、そうだね。まあでも今はもういいじゃないですか、兄貴と仲いいんだから。
うん、いいわね。そうだね。いや、まあもともとは 僕のせいなんですけどね、鼻が詰まってるんですけどね。
兄貴ね、あのちなみに Facebook の人分かった、僕あの Facebook、う
ん、おでも名前バラすだよ、
言わない言わない、あの
Facebook 友達、ね、あの言うからさ、
Facebook 友達でなんかね知り合った人でね、すごく、うん、そう、
あのお尻プリンしてる、
お尻には男の人でございます
そっかそっか、
そうそう、
なんかね、絶対フルネームで言うからさ、
そうだね、
面白いだよねそれ、
僕はもうねフルネームで言いません、
そっかそっか、まあそんな感じでね、でちょっとね腹が詰まってるからすごい嫌なんだけど、
うん、
うん、いやこれちょっと腹詰まってんの嫌だな、
鼻なるほどね、
いやちょっと相談したくてさ、
あいや何でも相談してください、お願いします、
今年入ってからずっと調子悪くて、
うん、
家族全員胃腸炎になったり、
うん、
指切って5針塗ったり、
うん、
調子悪かったんだけど、まあ新しい仕事ね、
うん、
入って日本に来て初めて日本の会社でさ、
うん、
今までは運よく外資系だったから、まあほらやっぱりボスが外国人だとまあ外国、うん、アメリカっぽいっていうかさ、まだ日本っていう日本企業よりは、柔らかいっていうかさ、
うんうん、
で服装とか自由とかさ、なんかそういう、うん、ほらなんだろう、もっと気軽に話せるみたいなさ、
うんうん、
社長でもさ普通に喋ったりするじゃん、出かけたりさ、
うんうん、
でも日本だとさなんかなんだろう、社長に入ったばっかりのやつが慣れ慣れしく喋ったらなんか部長とか係長とかにお前何やってんの、何様だみたいな、
うんうん、
そういうなんか あると思っててね、日本企業で俺は無理だろうなと思ってたの、うん、でもまあ今回は、うん、まあ、お給料も良かったし、何よりね、前職が、
うん、
日本撤退しちゃって、
ああ言ってたね、
でこのままだとやばいと思って、まあ、タイミングよく見つかったから、
うん、
しかもそのね僕ら家族がさほらアメリカに行って、うん、結婚式のためにアメリカに行ってもその後でいいですかって待ってくれてたわけじゃない、
うん、
じゃあ戻ってきてからじゃあ入社していいよって待ってくれてたから、あすごい感謝してたし、うん、頑張ろうと思って働いてたんだけど、
うん、
まあちょっとその最初の頃はね面接の時に僕が言ってたんだけど、
うん、
どうしても家族の時間を優先したいのね、家族最優先、
もう分かるよ、
でやっぱり子供の成長も早いから、
うん、
なんかその週末だけしか一緒にいれないっていうのがもう嫌でね、
うんうん、
で本当にそのあっという間にその変わるわけよ、
うん、
みたいな、もうそんなの喋れんのみたいな、そう嫌だったから、
あそうなんだね、うん、
だからまあ家で今リモートで働けて、で息子と奥さんが帰ってきたら一緒にご飯食べて、で一緒にちょっと話とかして、で一緒にお風呂入ってベッドに一緒に入って寝かしつけみたいな、
あそっかそっか、うん、
そのさ 2,3 時間がものすごく自分にとって必要な時間なの、
うんうん、
これがないと僕多分もうやっていけないぐらい、
もう分かるよ、でも兄貴と話してて相当大事なんだろうなっていうのは
伝わ
った、
もう何よりもその時間が一番好きで、そのストレスがなくなる、ストレスリリーバーっていうかさ、うん、そういう大切な時間だから、
うん、
この時間帯は絶対に俺働けませんっていうの言ってるの、
うんうん、事前にね、うん、
うん、どっちにしてもさ9 to 6の仕事だから、
うんうん、
残業が発生した場合、
うん、
俺は6時から、9時、
うん
うん、6時から9時の間は働けません。だから 仕事を終わらせないといけない仕事があれば9時以降から結局終わるまでやりますって言ってるの、うん、俺 どうせさ2時とか、ね、下手したら3時まで起きてるから、
うん、
でパソコンの前にいつもいるから、まあ、働きながらなんかしてとかさ YouTube 見ながらちょっと仕事してみたいなできるから、うん、自分のペースでね、
うん、
だからそれなら働きますって言った時に、うちの会社はそういうの全然理解できる。フレキシブルアワーズ上げる。もし息子が具合悪かったら、迎えに行っていいし、息子が風邪ひいて家にいないといけなかったら、テイクケアしていいみたいな言ってくれたから、働いてたんだけど、
うん、
まあ、仕事が忙しい。
うん、
仕事が多いのに人が足りない状態で、
うん、
本当だったら自分のクライアントというか自分のチームが5人体制が理想なんだけど3人だったんだよ。僕が入ったのに3人だったの、
うんうん、
だからもう足りないわけよ。でまあ、その忙しいおかげで短い期間の間にいろんな学ばせてもらえたし、
うん、
いいトレーニングだったなとは思うけど、それでもさ、うん、8時間の中でできることがあるじゃない、
うんうん、
だからもうフル活用してさ、ブレインをさ翻訳してなんかいろいろ作成してとかやってるとすごい疲れるわけよ。で
ああ、うん、
その8時間働いてるよりも、
うん、
息子と 3,4 時間過ごす方が自分の中ではそっちの方が疲れるのね。
ああ、そうだよね。
言うことじゃんとか言われるんだけど、いやいやいや、大変だぞと。
子育てはね。
そう。もしかもモンスターやから。
うん、年がね、今、わんぱくな年だしね。
そう、もう走り回ってさ、もう相撲ごっことかしてさ、何回も投げ飛ばさないとさ、疲れて寝ないような感じだったしさ、絵本読んで、おもちゃ遊んでとかさ、機嫌悪くさせたくないからさ、せっかく。だからまあ、それでやってたんだけど、もうどんどん仕事がいっぱいだからさ、でもその中でも俺結構頑張ってやってたのよ。だからなんかこんなに大変でこんなに人少ないのにいつもありがとうなとか言われると思ったんだけど、
うん、
それはなくて、
あ、
うん、当たり前みたいな、もっと頑張れみたいなって
なって、日本のあるあるだね、うん、
そうで、俺はいつになったら新しい人来るんですかみたいな、いつになったらその他の部署から助け入れるんですか、これが当たり前だってなったら、
うん、
もうみんなの体力とあれ削られていくだけじゃん。
そうだよね、みんな試すからね、ボス、日本のボスの人たちってね、
こっちがさ一生懸命無理して頑張ってさ、
うん、
それがさ、おできんじゃん、じゃあいつでもできるじゃんって思っちゃうのがいけないんだよね。ありがとう今回はって思ってほしいのに、でそれでどんどん仕事が増えて新しいプロジェクトが増えて、本当はこれ全くアレクさん関係ないけど、まあ修行がてらやってみようっつってさ、いやいや人が足りないだけだろみたいな。
うんね、なんかね、耳がすごく痛いよ同じようなことを
共感できる。それでさ、それでもやっていけてたのよ。
うん、
でもそしたら法律上もう10時以降働けないって残業、
うんうん、
言われて、じゃあどうしたらいいのってなって、で俺残業申請しなくてもいいから、うん、そのまま働けますよっつったの。
兄貴は？
うん、やらないといけないだったら、うんうん、別に俺は残業のためにやってるわけじゃないから、残業代欲しいからじゃなくて、自分が終わらせないと自分の首を絞めることになるから、
あ、
今までの仕事もそう、やらなくていいけどやっといた方が明日楽になるかな、週末終わった後に楽になるかなと思うからやってるわけであって、
うん、
そしたらそれすんなって言われて、え、じゃあ俺残業できないっすよってなって、
うん、
じゃあその子供の時間をなくせって言われたの。
ね、って言われたの？
そうそうそう。で、それでちょっと、その時点でもうイラッとしてたんだけど、で、なんか、その、で、その、奥さん頑張れよみたいな言われて、それがすっごい腹立ったの。
なんだろうね、うん。
で、それで俺、長文書いて、
送ったんだね。
うん、そのこと言われる筋じゃないし、家族のあれに口出さないでくださいみたいな。
うん。
それだったら、管理職が悪いと思うから、その、早く人入れてください。だから、だってそしたら、解決できんだから、
うん。そうだよね、うん。
で、もう、まあ、入れない。まあ、差が見つからないからだと思うんだけどね。
返事は来たの？それに対して。
うん、なんか頑張ってるって言ってるんでしょうね。でも、まあ、アレックスはもともともっともっと上の、ポジションに行ってほしいから、
ああそういうことすごい、
うん、そういうことも含めてやってくれると思ったとか言うからさ、うわ出たと思って、
うん
うん、
はあ、そっかそっか。
でそれをずっとやってたのよ、ここ2ヶ月くらいね。
うんうん。
で、ああ辛い、ああ辛い、もう仕事したくないとかずっと言ってたけどさ、まあでもまあ、うん、子供いるし、
そうだよね、うん、
で生活費も家賃もあるから、
うん、
やってるんだけど、まあそれで僕のチームにいた人が2人今月辞めますっていなくなっちゃった、2週間のノーティスとかなくてね、もうすぐに。
もう無理、無理と思ったのかな。
そうそうそう。そう。で、まあ、話を、蓋を開けたら、まあ、僕が入る前に、
うん、
もう無理で辞めてる人はいっぱいいるのよ。
そうなんだね。うん。
でもまあ、でも、僕はこの8時間の間でもう全力でやるから、とにかく、
うん、
やれることの、やれることは やってるわけよ。
うんうんうん、
でも急にさ2人いなくなったらさ、さすがになんとかしてくれると思ったらその2人の分も入ってくるわけ、自分に。
わけが分かんないね、本当に。
もうゲボ出そうな感じでずっと言ってたの。そしたらさ、指切ってさ、
あそっかそっか、
ね、でもすぐに病院行かなかったっていうのもさ、その、
うん、
今休めなかったっていう理由もあるし、まあ、怖かったっていうのもあるけど、
あ
でもそのちょうど切ったところがそのキーボード打つところ、
ああそっかそっか、
痛いしさ、うん、で違う指で中指で打ってたけどやっぱ遅くなるじゃん。
そうだね、うん、
打つの、
う
ん、それでさ、そのあっちがなんかバーって質問してきて、こっちはさ頭の中で英語に翻訳して、あこういうこと言ってんだっ ゆっくりこうやって返信してると、遅えみたいなこと言われる、
そのボスに、
あボスっていうか上司とボス、
あそう
みんなにね、
あ
でまあそれもイラッとしたんだけど、まあそれで頑張ってたんだけど、やっぱり人が足りない、うん、いなくなったし、
うん、
ああと思ったら、やっぱり先週なんかミーティングの時、ミーティングがあってね、
うんうん、
でその時になんか新しいプロジェクトがあるって、これは本当にいい経験だって、うん、誰かやりたい人いるかって言ったけど、俺絶対無理と思ったから手挙げなかったの、
うん、
絶対無理だもんだって、
うんうん、
だからさ、もう誰も手挙げなかったからイラッときたんだろうね、
うんう
ん、ね、その人すごい口悪い人でさ、兄貴ほどじゃないけど結構
クレイジー、ね、悪いんだね、あ
うん、そこが
ロックンローラーみたいな人だっけ、
そうそうそうそうそうそう、ロック魂のところがすごい好きだったんだけど、
うん、
でもその自分は直接言われてないからね、
あ
一緒に働いてないから下で、
うんうん、
でも自分の周りとか自分の上司がボロクソ言われてるのを日常的に見てるわけ、
うんあ そ, うなんだ、うん、
それをさ毎日毎日聞いてると嫌じゃん、
嫌だね、うん、
なんでそういう風に言うんだろうとか、
うん、
とまあまあそこはね、そういうのでストレス溜まってたんだけども、
うん、
一番許せなかったのがその先週みんなにね、なんかもうお前らもうカスだみたいな、全然できない仕事みたいな、早くもう俺の足元にも及ばないみたいな、
何なんだろうねその
言ってて、まあ、それで みんなさ、しぶしぶ、じゃあやります、やりますって言ったんだけど、俺はもう無理だからさ。
うん、そうだよね。
で、自分の番になった時に、無理ですって言ったの。もう残業できないし。
うん。
だからなんかもう、はぁ、あ、ああ、そうですか、みたいな。みんな残業できしてんのに、無理してやってんのに、会社に貢献してんのにできないんですね、みたいな。思ってて。
腹立つね、その人をね。
で、まあ、そこは、そうそう、パワハラなんですよ、じゃあさ。で、何も言わなかったの、僕にはね、うん。まだ俺のこと、そこまで仲良くないし、
うん、
こんな格好をして、こんな顔してるから、なんか踏み込めれてなかったんだけど、うん、とにかくみんなに当たりがすごくて、
あ、
僕には直接言ってないんだけど、だからお前らみんなダメなんだっつってさ、その自分もその中に入ってるじゃん。
うん、そうだ、みんなって言ってもね。
そうそう。んで、なんかもう、極めつけになんか、まあ、これは今だけクラブハウスで言って、ポッドキャストに載せるときはカットするけど、もう死ねえとかさ、言われてて、で、お前らもう階段から落ちて死ねえって、3回ぐらい言って、で、嘘やろと思って、俺、まずそのアメリカで10年間働いてきた中で結構厳しい状況だったけど、アメリカ人のボスって絶対そういうこと言わないじゃん。
訴えられるしね、
うん、そう、警察呼べるレベルだし、即訴えられるじゃん、で負け勝てるじゃん、言われて、うん、僕らは。で、憧れの日本に来て10年間働いてて外資系だったからっていうのもあるけど、そういう上司とかそういうボスとかと巡り合わなかったけど、
うん、
漫画とかドラマとか映画でそういうブラック企業で苦しんでるっていうのはいっぱい聞いてたから、
うんうん、
でもまさか自分の会社でそれが起きると思ってなかったの。
あ、兄貴もか。
で、なんかお前ら死ねとかバカクソとかさ、俺らが子供に親父に言われてたようなことを、それもあったと思うの、ね、それもなんかトラウマだったのか分かんないけど、急にね、なんかブルってなって体が、
うん、
おおみたいになって、で今思えばこれ奥さんにも言ってないけど、やっぱ親父を思い出しちゃったんだよね。
なるほどね。
僕らがもう子供の頃の、
うん、
ね、クレイジーだった親父を思い出して、そう、でそれでわーっとなってて、で今までの仕事の限界なところもあるし、
うん、
あったんだけど、もう一人の同僚がなんか女の子がいるんだけど、
うん、
最近お父さんを亡くしたんだけどさ、
うん、
死んじゃったのね。
うん、そうなんだね、うん、
で1週間ぐらい休んでたのよ、
うん、
で一生懸命頑張って戻ってきたのよ、
うん、
その人はもう今もうそれどころじゃないメンタルやられてるから、
うん、
私は申し訳ないけどこのプロジェクト参加できませんって言ったの、
うん、
で断ってもいいって言ってたんだよ最初、
うんうん、
そうしたらもうね、その人に対して信じられないことを言うわけよ、
うん、
で お前そんなにお父さんのこと好きだったっけみたいな笑いながら言っててさ、でね、泣いちゃったんだよ。で泣いた時に、わかんない、まあ俺の感が泣かされてた頃を思い出したのかわかんないけど、よく女の子にそんなこと言えるなって。しかもそのもし自分がね、両親どっちかが亡くなったらまともじゃいられないと思うんだよ。
うん、そうだね。
そこをさ、そういう感じに言われたらと思うと、もういろんなのがぶつかって、
うん、
なんかね、変になっちゃったんでね、僕が。
あ、そっかそっか。まあ、いろんなのあるからね、トラウマとか。
そうで、なんか頭の中が真っ白になっちゃって、
うん、
なんか震え出しちゃって、で、汗もね、滝のように出て、びっちょびちょになってて、うん、で、なんか本当に頭の中が真っ白になって、
うん、
で、なんか、Just shut the fuck up って言いたかったの。
うん、
shut the fuck up, everybody shut the fuck up って言いたかったけど、
うん、
そのこと言っても分かんないじゃん、誰も。
分かんない。
だからね、ちょっと一回みんな、 皆さんちょっと一回落ち着きましょうとかずっと言ってたんだけどさ、
うん、
あのもうそんなのお構いなしで言ってて、だからもう、もううるせえまでじゃないけど結構大きな声で、うん、何を言ったか覚えてないんだけど、
なんか言ったんだ
よ、うん、うん、黙れじゃないけど、で、すごいなんかシーンとなっちゃって、
あ、
なんか僕その後あんまり覚えてないんだけど、まあ、結果的に、
うん、
パニック障害的な感じになってたの、うん、
そうなんだね。
あ、今ジョーさん書いてんだけど HR にね、 HR、 うちの会社 HR がいなくて、うん、社長の右腕の人が仕事をしつつ HR もやってるみたいな感じだから、その人に言ってもなんか助けてくれないみたいな。
あ、
でもみんなはもう諦めてるんだよね、こういう人だから、でもお給料もらってるからって。ゴルオズは僕みたいにさ、そのまだ半年も経ってないね、
うん、
あのこのブラックを経験したことない人がびっくりするのと、長年ずっといてもう慣れちゃってこういう人だって、でもこの人にもいいところがあるからとか、あのこの人のおかげで今仕事もらってできるからとか、そういう恩、感謝と恩があるからさ、
うん、
完全に嫌いになれないというかさ、
うん、
そうだからなんか、あ、ダメだなもうここと思って、
うん、
で会社を翌日休んで、
うん、
でまあ仕事したり休んだり仕事したりだけど、なんかおかしくてさ、それでマイクに LINE したんだよね。
そっかそっか、
そうそう、 もしかしたらまあまあここ 2,3 ヶ月調子悪かったから、まあもしかしたらなんかそういう鬱的なこともあるのかなと思って、うん、
いやでもすごい気持ちはわかるし、同じような状況だし、あの兄貴が今言ってたことを僕も言ってたことだからさ、
うん、
で兄貴はもうあの緊張の糸が切れたじゃないけどさ、そのすごい頑張ってさ突っ走ってて家族のためにね多分あの責任感もとかもあるしさ、そういうのに押しつぶされないようにお父さんとしてさ頑張ろうとしてたところね、あの褒められるわけでもなく最後の一撃、
うん、そうだね、あれが最後の一撃だったのかなと思ってね、
多分それで兄貴あのダウンしちゃったんだよね。あの僕の場合なんかあの心臓が止まっちゃった時あったけど、
うん、あの怖いけどね。
でも兄貴似たような感じでさ、
怖かったのよ、息の仕方ができなかったのって でね、みんなわーわーわーわーわーって言ってるから、もうねこれを黙らせないと俺呼吸ができないみたいになって、それでもうちょっと待ってくださいみたいに言って、 とりあえずちょっとあの Give me space みたいな、 Give me some air to breathe みたいな、
ろれつも回らなくなったでしょ。
もうね結構ねなんかいい年したおっさんがすごい恥ずかしい感じを見せちゃって、でその時ね奥さんがいたらね、俺多分奥さん助けてもらったんだけど、奥さんいなかったから、
まあそうだよね、
そう息子迎えに行ってた時でね、
あそっかそっか、
うん、もう時すでに遅し、
それはズームミーティングみたいので話してたの？
あいやいや、そうそうそう、そういうのミーティングする時はみんなそうなんだけど、
そっかそっか、いや兄貴あのパニック障害と過呼吸みたいになってるね。
そうなんですよ。あの
だからいやでもいろいろ大変だったからいろんなものが重なっちゃったんだよね。
そう、それで今日まああの僕はどっちかというとうつ病をあんまり軽視してたというか、あんまりその自分はならないだろうって思ってたのずっと。
うんうん
うん。うん、自分はならないだろう。あのいつもヘラヘラしてるし、寝たら治る。美味しいもの食べたら治るとか、そういうね、あのホラー映画、好きなホラー映画見たら治るとか、そういうアホな理由で結構リフレッシュ、ゲームのリセットボタンを押すみたいな、感情を全部リセットできるの
よ。壁も作れるしね、あのなかったことにしようとしたり、ね、
できるの、ね、その昔からの必殺でさ、その僕らが育った育ち方というか、うん、あの それでうまくいけたんだけど、それができなくてさ、次の日起きてもなんだこれみたいな。
相当兄貴参ってんだよな。
でなんかポジティブで自分大好き人間なはずが、うん、なんか自分は無能だ、何のために日本来たんだとか、何のために日本語勉強したんだとか、
うんうん、
いろいろなんか結構ダークサイドに陥っちゃって。
いや、鬱の時とかさ、ネガティブな時って一気にね自分を責めて、もっともっとずるずるとね、どん底に行く感じで、うん、僕が2回経験してるから。
そうだよね。でもさ、奥さんも心配かけさせたくない、息子も心配かけさせたくない、ストレス与えたくないから、うん、帰ってきたらさ、こういつもの自分というか、
うん、
テンションを上げて帰りみたいなさ、わーおい待て待てみたいなやるんだけど、息子を寝た後またわーってなっちゃうね。
うん、
でそれが続いてて、まあ今日はもういたたまれなくなって、うん、メンタルクリニックっていうのを初めて行ってきてね。
あ、行ったんだね。
そう、初めて行って怖かったよ。
そうか、そうか、僕しょっちゅう行ってるから。
それで今日行って、まあ診断してもらったら、まあ軽いうつ病だけど、何よりその僕がうつ病っていうよりそのパニック障害を一回出したっていうのが、
うん、
自
分の中でびっくりだったんでしょ。
そうで、先生もそっちの方が今ちょっと集中した方がいいっていうことで、一応書いてもらったんだけど、
適応障害でしょ。
そこはパニック障害って書いてあるんだよね。
あ、本当パニック障害
か、うん、で とりあえず1ヶ月会社休んでくださいって言われたから、今もうね休んでんだよ僕は。だけど、
うんうん、
今の会社って僕がもともと入った理由が、僕の仕事をやってた人がうつ病になって辞めちゃったの、
うん、
それも後で知ったんだけど、
うん、
でまあ本当はその人と一緒にやるはずだったのが、その人がいなくなっちゃったから、
あ、そっかそっか、
そこから結構地獄が始まってたんだけど、
うん、
だからまあその人と同じ状態になってんだよね。
やばいね。いや、多分どの人もみんなうつ病になっちゃうんじゃない、だからやめちゃうんじゃない、みんな。
そうなんだよね。でその人はずっとその今週も休みます、今週も休みますって言ってて、俺はその時なんだこの人と思ったの。
うん、
なんでやめないんだろうって。でも今この状況になって分かったんだけどね。
うんうん、まあ、
それをちょっと今時間が残り少ないけど、マイクにちょっと聞きたくて、うん、
兄貴はどうしたいの？その僕はほら、
はい、
4ヶ月ぐらいさ、3ヶ月4ヶ月ぐらいさ、うつ病なんだっけ、8月にコロナになったのが8月で、その後にも嘘ついてでもいいから来いって言われて、
うんうん、
それで9月、10月、11、12月、4ヶ月休んだのかな、
うん、わあ、
そう、4ヶ月休んで、すごく大変だったよ。兄貴は今、1ヶ月休めって言われてるんでしょ。
そう、ね、まずは。で、また戻って、ひどかったら3ヶ月とか、とか言われてたけど、
もう会社にはパニック障害って障害診断されましたって言った？
言ってない。明日言おうかなと思ってね。
言うと煙たがられるっていうかね、なんかね、そのメリットデメリットの話で言うと、
うん、
まあ同僚はどうか分かんないけど、なんかやっぱり日本ってさ、うつ病のこと結構うん、まあね、なんかサボってるとかネガティブなイメージがすごくあって、
分かるよ。うん、給料泥棒とかね、
うん、そうそうそう、なんかいろいろ言われて、僕でもどうでもいいと思ったけど、
いや、あと俺の場合はない、うん、もうついにアレックスまで壊れてしまったってなったから、仲のいい同僚とか一切のような来ない、
なんか、アメリカの時は1年間働けなかったのに、外もあんま出れなかったし、だけど、その時は、やっぱり周りの人、いいね、楽してって言われたし、いいね、働かなくていいねとか、家にいてよかったねって、すごいボロクソ言われたけど、だけど、日本の場合さ、兄貴が休み始めたのっていつ？
先週かな。
先週だから。
で、ね、でもほら、会社はもう慣れてるわけよ。
慣れてんだね。
うん、だから、休んでいいですかって言ったら、休んでダメですって言わない。元気になるまで、心が良くなるまで休んでって言われたから。
どの会社も言うね、それね。
うん、休んでるけど、でもまあ、正式に明日から1ヶ月間休業しますっていうのは言おうと思ってる。でも、まあ、残りたいのは、その会社の保険をやっぱり息子も使うし奥さんも使うし自分も使うかもしれないから、
うんうん、
会社に残りつつ、
うん、
で転職先を探す。
ああそっかそっか、
うん、でそれはね、もう決めてて多分できると思うんだけど、
うんうん、
問題はその収入が入ってこない不安がねものすごいのよ。で怖いんだよやっぱり、この年で、でやっぱ迷惑かけたくないしさ奥さんに。
そうだね、
もうそれしかもう頭の中に流れてこないんだよね。やっぱもう
それもね自分のことを追い込む要素の一つになる。
そうなんだけどね、でももう今離婚されたらもう何
でもない。だけど家族はすごい理解してくれると思うし、兄貴は
理解してくれてるよ、うん、奥さん、
う
ん、
サポートしてくれると思う、うん、
いつも元気な自分が元気ないから、まあ、すごく優しくしてくれてるけど、なんかすごくそのなんだろうな、見せたくなかったなこの一面っていう感じかな。
僕もすごい気持ちわかり、泣いちゃったこともあるしさ、思いっきり、
うん、
うわーってバカ男おじさんがさ、うん、何やってんだと思ったけど、だけどそんなことは置いといてさ、兄貴が今すべきことはその健康保険保険会社なんだっけ、
そう
協会憲法か保険組合だったっけ、
そうそう、忘れちゃったけど、傷病手当金でしょ、
そう傷病手当金、
ね、それを説明をちょっと聞きたかったんだよね。その会社に明日教えます。で、うん、その自分の保険のサイトからフォームをダウンロードします。
そう。
それを記入して会社とその自分の先生その見てくれる先生がサインしないといけないの。
ね、多分そのクリニックにもよるけど月の初め。
はい、
だから多分4月の、ね、頭にしかやってくれないと思う、フォームは記入してくれなくて、でも早めに話した方がいいよ、そのクリニックには。これ傷病手当の書いてほしいんですけどって言ってね。
あー、OK。
3枚4枚プリントアウトすると出てきて、一つが医療関係者用って書いてあって、
うん、あーなんかね一応それは見たな、うん、例みたいなサイトで。
それはじゃあクリニックに渡して、もう一つが
サインしてくれるの？それって。
月の、すごくストリクトで、3月に休んだならば、その休んだ月の、
あ、そう、分
って。情報を書かなきゃいけないから、それで4月1日かな、兄貴が、その、うん、書いてもらえるのはね、それまで多分書いてくれないと思う、何も。
で、その 3月の間、収入が入ってこなかったんでこれをやるんでサインしてくださいって言ったら分かったって言ってくれるの？
医者の方は簡単にやってくれるし会社はやらなきゃいけない。
ああでかそう会社はもうやったことがあるから多分何も言わないでやってくれると思うね。
あとは自分が記入するだけなんだけど、もしよかったら僕の全部のコピー取っといたから、一応僕は前の会社と戦ってるからね。
ああ今もね、
今も
僕はね訴えるとかはちょっと無理だなと思って、
無理だ、やめた方がいい、
金銭的にもね、うん、まあもうとにかくで首にはなりたくないから入れるだけいて、でまあ保険も途切れないで次に来たいよね。
だったら1ヶ月ぐらい休むってこと？
そうこの1ヶ月の間にやって、でもし1ヶ月の間に仕事見つからなかったら、まあその、うん、延長してもらう
先生に。ああ、そっかそっか。
で、
うんうん、
でもその前にもうまた元気になってたら、まあそのまま、うん、あのいいかな、もう
戻る。
いや、退職してもう探そうって。うん、
あ、そっかそっか。
うん、ただそのいろいろ薬とかもらったけど、
うん、
なんか飲んだらなんかサイドエフェクトっていうかさ、
なるよ。いや、あの
それが怖くて、奥さんも言ってね、あの薬飲み始めたら、うん、なんかそういう変わるし、
変わるよ、
やめた時に変わるっていうのが怖くてさ、どうなの？
僕はあのおすすめしない。あの1年僕病気だった時は、
うん、
抗うつ剤っていうのを飲んでたのね。そうそうそう、はいはい、まずあのいやらしい話、もう性欲もなくなるし、
うん、俺はもう性欲ないもん。
あ、違う、もうさらにさらにだ、もう何見てもも うどうでもよくなるよ本当に。
そう、ね、
だからあのだからそれプラスなんだっけな、僕の場合、まあ、髪の毛は全部落ちちゃったけど、さらに、うん、そうそう、
ああそっか、そういう人によっていろんな あるのね、
遺伝かもしれないけど、あとはあの常にドラウジーだった、常にあのだるい、
そう怖いな。だからやっぱ子供の自転車乗ってとかなんかこうちょっとね、だから一応僕は薬を処方してもらったけど、いろいろ取りに行かなかったんだよね。
あ、よかった。兄貴絶対に、あ、まあ、あのそれ飲んで良くなった人に申し訳ないけど、その、うん、僕あの2回目で分かったんだけど、運動が一番良かった。
運動が一番嫌いだから
あ、じゃあ、あのちょっとウォーキングでもいいんだ、その辺ね。
うん、
で1年間休んでた僕にさ、タイムスリップして言えるんだったら外に出ろって言ってあげたかった。
ああ、まあ確かにずっとリモート、奥さんにもそれ言われたんだよね、ずっとリモートでね、うん、この小部屋から出てこれないから
絶対にダメだった。
なおかつ忙しいから、前の会社もリモートだったけど、もう自由だったのよ。仕事終わったらもう出ていい、仕事の合間もどっか行きたかったら行っていいとか、だからすごく良かったんだよね。それが今できないからちょっと辛いのかも。
薬は飲まないのと、外に出るのと、あとうつ病かどうかは分かんないけどさ、兄貴は、はい、プランした方がいいよ。その1週間後は必ず仕事を探すとかしないと、うん、明日やる明日やるっていうのはね。
ああ、それはね、俺はもう毎日朝から晩まで探してる、う
ん、よかったよかったよかった。
不安だから履歴書アホみたいに送ってる。
あとお金がなくなる不安がね、6分
の
60% しか入ってこなくて、
うん、
で僕の場合はその会社がおかしなことしたからさ、さらに少ない給料、
ああそういうことね、
になっちゃったけど、その2つの会社から給料もらってることになってて、その時まで知らなくてね、はい、だけど兄貴の場合はね、ちゃんとした給料の 60% だから、なんとか、
そうね、ゼロよりは全然助かるから、
うんうん、
いいなと思ったのよね。
ただ最初の月が大変、3月分休んだ分、
うん、
4月に申請するでしょ。
ああ、そっか、後で来るんだよね、うん、
早くてね、20日ぐらいだったかな、だから4月20日ぐらいから3月分が入ってきて、うん、ちょっとずれる、うん、
まあまあその辺はね、まだ大丈夫かもしれない、自分は。
よかったね、
うん、ちょっとだけあるから。まあでもそうか、いやなんかこういうことね。たださ、その毎月毎月その申請しないといけないの。
そうで、忘れた月はもうさらに給料が遅れるし。
いや、もう俺は絶対忘れない。ただ、
うん、
毎回先生会いに行かないといけないの。それってなんか
もう会いに行かない、だから4月1日に申請するんだったら3月の終わりぐらいにまた会いに行って、傷病手当です。でもあの人たちって結構適当だよ。まあ僕の先生はね、はい、
うん、
はい、なんて書いてほしいかなって言われた、最後の方。
すごいね。
そうそうそう、だからもう
俺はそうじゃないかもな、今日の先生。しかもその、うん、家住んでる世田谷区、
うん、
結構、ね、連絡したんだけどどこも予約取れなくて。
ああ、そっかそっか。
うん、一番行きたかった家の近くのところはもう予約も取ってないよね、新しい人は。
あ、そうなんだね。
ですぐに見てくれるところって六本木、
うん、
だから六本木まで行って。
そうだったね。
毎月行かないといけないのかって思うとちょっと億劫だけど、
まあその間にもっと近いところがあったらね、嬉しいけど。
でもその新しいところを見つけて、うん、あのサインしてくださいって言ったらサインしてくれるのかね、すぐに。
それ電話で聞いたらいいと思うよ。ね、行って、うん、診断されたんですけど、もっと近いところ、うん、ちょっと行くのしんどいから、見てほしいです、あと傷病手当これ書いてくださいって言ったら絶対書いてくれると思う
かな。
うん、だって
電話して聞いてみようかな。
うん、電話して聞くといいよ。
そうか、いやー、そこそか、いやー、ちょっと ね、なんかそのあそこまで行きたくないよ、その障害者の、
うん、
年金のために障害者に認定されてみたいな。マイクはどうしたのかな。
そこまでじゃないよ。うつ病は障害者、まあまあ僕は違うね、うん、いるけどそういう人も、
うんうんうん、そうか、
なんか、だけどめちゃくちゃもっともっとひどくなったらさ、兄貴散歩とかしないでさ、もっと悪くなると自分を責め続けるし、お金がない不安と、
そうなんだよね、お金がない不安と次の仕事がすぐ見つからなかったらと、そのもし会社がもうクビってなって保険、うん、奥さんと子供迷惑かかるなっていう不安、
うん、
そして腹から今息ができない不安、
それもあるだろうね。
これ聞き直したくないわ。
うん、いやでも兄貴大変だけどさ、
いやーもうね、どのホラー映画見ても YouTube でお笑いの見てもポッドキャスト見て も何を見ても楽しくないから、でずっとそのこと考えてるから嫌だなって。で会社のさ、パソコン
うん、
いつも立ち上げてんだけどさ、
うん、
見えるわけよまだ、
うん、
相変わらずの社長の暴言とか、
うん、
俺にじゃないよ、
うん、
それ見てるとやっぱってなるよね。
見ない方がいいよ。1ヶ月はほんと休めって言われたら休んだ方がいいよ。
そうなんだよね。
休んでとにかく体を休めないと。今なら兄貴僕の気持ちわかるかもね。ずっと病院で暴れたりさ、人が嫌いになったり、なんか そうなっちゃう前にさ、兄貴は息子さんもさ、3歳ちゃんとちゃんと理解でちょっとは理解できる年だからさ、ね、強いパパでいなきゃいけないし、だからなんか、
うん、あれは見せてないかな今の。
よかったよかった。それだったら安心
だ。わかんない、なんかここまでするのはいけないのかなって、もう少し我慢するべきなのかなと思ってるんだけど、
うん、
どうなのかな。
でも会社がクソなのはしょうがない。
いやーちょっとね、やっぱだから大手に行きたいんだよね。やっぱり今まで自分が働いてきたとこって聞いたことのない名前ばっかりでさ、
うん、まあでもそうだよね。あとジョーさんが日本って国民保険があるから保険は心配しなくていいのでは。
あ、確かにね、僕国民保険入ってないんだと思うんだよね。僕
会社が保険払ってくれてるからでしょ今健康。
そうそうそう、会社が今まで日本に来て会社ずっと働いてきてから来てたので、その会社が提供する保険しか入ってなくて、
個人的にも払えるっていうね。ジョーちょっと高めだけどね、そう保険には入れるよっていう。
そうなんだよね。でやっぱり入んないといけないねって奥さんずっと喋っててね。
うんうん。
ででもなんか同僚から聞いたんだけど、 メンタルクリニック行っちゃったら、そのなんか保険に入りにくくなるんだって。
あ、そうなの？
そう、あの、あ、この人は一回心を病んでるから、
あ、そうなんだね、
入れませんみたいな。だから、あ、これでなんかまた奥さんと迷惑かけちゃうなと思ってすげえ落ち込んでったんだよね。
あ、そっかそっか。でも大丈夫だよ、あのめちゃくちゃメンタルクリニック行ってそんな保険のことでこあの困ったことあんまりなかったからさ、あの兄貴も大丈夫だよ。
まあね、まあ、その 5年経てばあのレコードも消えるとか言ってたけど、やっぱほら自分がね、おっさんになっ、もっとおっさんになってさ、うん、ね、あの重い病気とかになったり、やっぱりその、うん、生命保険入れて自分に何かあった時に息子に残したいから、
うんうん、
いやだからそういうこと考えるとね、もうどんどんどん辛いわ。
とりあえず兄貴、そのせめてさ1ヶ月、まあ、仕事探しながらでいいけどさ、あの少しだけでもなんかやっぱり散歩したり、あの家族と時間過ごしたり、あのポジティブでいてね。できるだ
け。来週誕生日だからさ、なんか
そうそうそう、
悲しくてさ。
いやでもすごい痛いほどわかるけど、兄貴は強いからさ、別に頑張れって言ってるわけじゃないけど、あの
分かる、
そうそう、兄貴は強い
から。いやでも自分がこんなになっちゃうと思わなくてさ、いやほっと怖かったんだよね、そのあの瞬間でも、もう あれは戻ってこないと思うのよ、パニックみたいな、
うん、
あれはただいろんな積み重ねとタイミングが悪かったから、普段だともう結構ストレスに対して耐性持ってるはずだから、あんたならないんだよね。
レオナルド兄貴の弟だから、
そうよ、どれね、え今まで経験してきた、
うん、
ねえ、
だから
もうねえ、いろんなことあったからね、それに比べたらね、えマスクつけてる5、60人にね、
うちらどんだけうちらの家族死にかけたか思い出して、
ね、本当知らないやつに僕高校にされたり、銃つけられたり
それだけど兄貴、あの多分兄貴あの家族のために頑張ってたっていうのが結構あったんだと思うよ。あのその普通だったらさ、切れてもうファッキューって言って終わらせるところをさ、やっぱりいろんなものがもう兄貴には守んなきゃいけないものがあるから言えないしさ、だからすごい痛いほどわかるけど、あの乗り越えたら兄貴絶対笑える日があるからさ。
だね、そうだね、
そうだ、大丈夫だよ。
まあそうだね、まあペイペイプリンさんの誰だか分かったし、これはちょっとね前向きで考えたいと思います。じゃあまあ明日は会社には報告して、で1ヶ月休むって言って、うん、その時にも会社に言っていいのかな、あの お給料が発生しないので、あの傷病手当金、
うんうん、言っちゃっていいと思うよ、
アプライしますって。
うん、うん、
そうか。
僕はあのなんだっけ、あれ厚生労働省じゃなくてなんだっけ、うんうん、あの労働基準監督署っていうところに行って、うん、初めてそのことを教えてもらったからさ、何しろいいか分からなかったから、あの
そこであ
の1週間2週間ぐらい遅れちゃったけど、兄貴の場合、ね、あのただ言われると思うよ、あのそのフォーム今送られても困るって、あのやっぱり3月末ぐらいに送らなきゃいけないから、あのまあ先に送って後で、あの
あそうだね、うん、先にもうそういう返信できないように送るわ、あのこの日までに必要なんで先に送っておき、家に
それがベストだよ。あの全部ね返してもらわなきゃいけないのね、あの書いてもらうのはいいんだけど、うん、
はいはいはい、
クリニックによっては例えば1週間後に取りに来てくださいって言われるのね、4月1日になって、4月1日になったからこれ書いてください、じゃあ1週間後取りに来てくださいってなるから、
マジか、
まあ、そのクリニックに電話してその早めに3月の末ぐらいに傷病手当ねお渡ししたいんで、あのすぐにでも取りに行きたいんでっていうのを言って、そしたら早くていつ取りに来れるかとかね、
はいはい、
聞いちゃって、それで会社もあの4月1日になんなきゃ書けないんだよ何も、
うん、
で会社によってはさ多分たらたらやるとこもあると思うんだけど、兄貴はもう事前にその紙を送って、あの記入したらもうあの、まあ、4月になったらかな、まあ、とにかく記入し終わったら、あの難しいのがさ、うん、何月何日から 何月何日まで休んだって書かなきゃいけないのね。
はいはい。
その日
だから覚えてるよ、
うん、だから3月分の給料欲しかったら、そのまだ3月20日なのに3月25日のことは書けないから、その、うん、難しいんだよね。そのフォームだけ先に送って4月あの4月になったら書いてくださいみたいなことを書いた方がいいかも。
I see。 まあでだってどうせ休みもらってるじゃん。その
そうそうそうそうだよね。
だからまあでもさ、そんなんさ明日いきなり言われたらさ、会社も
うん
こいつ戻ってくる気ないやんって思うよね。
バレるよ。うん、
じゃあなんで退職しないのってならないかな。
いやでも兄貴のことクビにできないからね。兄貴はただあの自分の right を言ってるだけ、あの、うん、だって休んだ分をね、もらうのは当たり前だし、その家族がいるっていうの分かるし、その
だからその1ヶ月後どうすんのって言われたら、もう1ヶ月後治ってたら戻るかもしれません的なことは言っといた方がいいのかね。
まあもし聞かれたら、あの僕は分かりませんって僕は言ってて、あの医者あのドクターが、
うん、
ドクターが休めって言ってるんで休んでますけど、そのまたその1ヶ月が終わる前にまたあの医者に聞きに行って、大丈夫だったら戻ります、でもダメって言ったらダメだしね。だから僕はいつもドクターの結果をお知らせしますみたいなこと言ってた。
どうか、
戻ってこいって言われた、うん、
最後に会社の偉い人たちと喋った時は、
うん、
アレックスがすごい傷ついて申し訳ないし、もしもう働けなくて辞めた方がいいんだったら、うん、まあそれも一つの手だねとか言ってたから、あ俺が退職しますっていうのを待ってるなって思ってさ。
まあそうだよ、だってあの次に会社が考えることはもしかして訴えられるかも。だもんだから でも兄貴のことクビにできないから、あの自分から辞めてもらうのが一番会社としてはベストで、あの会社の人たちも言ってたし。
そうか、まあそうか、まあ心を殺してちょっと連絡するわ明日。まあとにかく薬に頼らずちょっとやっていきたいけど、うん、もしひどくなったら飲もうかな。やめとこ
う。わかんない、薬を飲んで良くなったって人もいっぱいいるからね。ただ僕の場合はあの性欲、気力とあと、うん、あの感情がなくなっちゃったから、あの、
うん、それがね、俺ダメだな。奥さんと子供の前でそれ切り替えれなくなったら、ちょっと いつもは切り替えてるから、うん、それができなくなったらちょっと嫌だな、やめとこう。
ね、だから
怖いね。
どっちって言えないんだよな、難しいな、それは本当に。
だからもっと重度の人たちとか、その薬に頼らないといけない人たちってやっぱすごいなと思う ね。
しかも飲んでさ、やめたら治ると思ったけど、ずっと治んないままあのだったから、あのあ
そうよね、
うん、だからまあ兄貴、あの負けないでください。
はい、わかりました。でこんなあの悲しいお知らせですいませんね。人生は辛いよ、変でした。
いや、なんかあの兄貴にはあの兄貴は大丈夫って僕は信じてる。その
はい、
ね、だからまたなんか質問あったら教えてね。その
うん、まあ来週誕生日祝ってもらって、翌日息子おかんに合わせて、
うん、
そういえば兄貴も来んだよ。
あ、13日に来るとか言ってたけど、
13日だよ、13だよ。
どこに来るの？兄貴に会いに来るの？
いや、東京に来るって言ってたよ、なんか仕事で。
兄貴に会いに来るんだね、今回。
そうなんだよ、だからね、俺はもうそれどころじゃないって言ったの。
うん、
そしたら兄貴が、うん、 それを親父に言って、英語で、英語で多分スラングも混じって言っちゃって、あ、親父が、俺が倒れたって勘違いして、おかんに電話して、おかんがマイクに朝の何時だっけ
?4 時。
に電話したっていうね、申し訳ない、本当に。
そう、でも、どうにかしてって言われて、それで、何があったのっつって、電話で4時ぐらい行って、東京に行ったばっかりの時でさ、1日目か、先週だったかな、忘れちゃったけど、それで、ね、兄貴、あなたのお兄さんは倒れたのよ、つって、どうにかしてっつったから、兄貴に連絡して、2人の兄貴に連絡して、一番上に連絡したら、ブチ切れてて、
勘違いだった。ああ、それでか。うん、いや、ていうか俺ね、兄貴にね、本当になんか、うん、なんかもう、だから嫌なんだよね、このゴシップ。
うん、そうだよね。
ゴシップファミリー。うん、だからもう悩みとかも何も言わない。
めんどくさいよね、
だから。広げるからさ、すぐ言うじゃん、兄貴とか。で、おかんもすぐ言うからさ、もう絶対もう、いや、疲れた。
お母さんの場合は、逆切れしてたからね、僕がいや、なんだっけ、うん、奥さんも大変とか言っててね、奥さんから連絡来たとか、なんか変なわけのわかんないこと言って、それで、
出ないからね。
そうそうそう、だから、いろんな長いこと書いてあったけど、でも、直接本人が言ったわけじゃないんだったら大丈夫じゃないって言ったのね。
うん、
そしたら、お父さんのせい、お父さんがあんなこと言わなかったら、もう許さないとか言って、なんか、逆切れして、その
まま。ああ、俺がおかんに怒ったからね。
あ、そうなんだね。
うん、俺も嫌なんだよ、この家族って言って。
うん、ね、めっちゃ臭いね、もう。
兄貴、あいつムカつくんだよ、とか書いて。
そっかそっか、うん。でも来るんだよ、まあ
まあ。うん、でも来るみたいだね。
今回、新潟に来ないといいな。
誕生日プレゼントくれって感じ。
ね、
まあそんな感じで、はい、うん、はい、また来週ハッピーな話ができるように頑張ります。
そうだよ、兄弟揃って病気になってる場合じゃないよね。
本当だよね。なんで一番、
うん、
やばい兄貴が一番なんか
そうだよね。
うまくいってんだよ。まあまあまあまあで、
まあ、とにかく、うん、また何かあったら連絡してください。
はいはい、長々とすいませんでした。
じゃあありがとうございます。 See you。
はい、じゃあまたね、来週で
OK、 See you。
はい、バイバイ。